安息日のことでした。モーセの十戒に定められた安息日、ユダヤ教徒にとって一週間のうちに最も大切な安息日です。その安息日に主イエスがユダヤ教の街道で教えたというのが本日のテキストでございます。イエス様は時々街道で説教をなさったようであります。今日の場面だけではなくて、他にも何度かイエスが街道でお話をしたという場面が、聖書には出ております。きっとお話が上手だったんでありましょう。それから街道の中だけではなくてですね、イエス様はいろんな場面で多くの人たちにお話をなさいました。屋外でもしました。あるいは エルサレムの神殿でもお話をしたことがあります。神殿の中ですけどね。そうした片鱗はすでに少年時代に、ございまして、まだ少年の頃のイエス様が初めて両親のマリアとヨセフに連れられてエルサレム神殿に初詣に行った時でございました。両親がもう帰ろうと思うとイエス様がそばにいません。どうしたんだろうと思って、ひょっとしたら迷子になったのかな、そんな心配をしたところ、探してみたらイエス様がなんと大人の人たちと神様のことを論じ合っていた、話し合っていた、そんな場面がルカ福音書の中には出てまいります。そうかと思うとイエス様はガリラヤ湖のほとりで、これはもう大人になってからでございますが、多くの人たちを前にあの有名な山上の説教をなさったりしております。イエス様は人が集まればそこで神の国のお話をなさっていたのであります。それも分かりやすく例え話を用いながらお話しなさったんですよね。それらがたくさん載っているのが私たちの聖書の中にあります福音書でございます。例え話を使って神の国のこと、神様の愛について分かりやすく物語る、これはやはり類まれな才能、イエス様の才能と言えます。誰でもできることではございません。考えてみてください。もしこれを立法学者ですとかユダヤ教の教師ラビと言われている人たちだったらどのようにお話ししただろうか。おそらくやたら神学的な言葉が出てきて、聞く者にとってはとても聞きづらいお話になっていたのではないかな、なんていうふうに想像するわけであります。多くのキリスト教会には教会学校というのがございますよね。市ヶ谷教会にももちろんございます。8月は、教会学校はお休みなんですけれども、そこで子どもたちと一緒に礼拝をして、先生たちが子どもたちに向かって聖書のお話をするわけであります。コロナ禍になってからは皆さんもご存知のように顔と顔を合わせて子どもたちにお話できないもんですから、この礼拝が終わった後に11時45分から2階の会議室で大きなモニターを前にズームを使って子どもたちと礼拝をするのであります。市ヶ谷教会の教会学校に集う子どもというのはだいたい3歳から12歳ぐらい ですから幼児から小学生の高学年までが対象となっているわけであります。この年代の子どもたちに、しかも3歳の子どもから12歳と、もう10歳近い年齢差がある子どもたちを相手にイエス様のお話をするということが簡単ではないことぐらいは、おそらく皆さんも見当がつくと思います。教会学校のことを略して CS チャーチスクールの頭文字を取って CS なんていうふうに言いますが、教会学校の奉仕をしていらっしゃる先生方は、この日曜日と同じ、例えば今日もしあるとするならば、このルカ福音書13章の箇所から子どもたちにお話をするわけであります。簡単なことではございません。私の勝手な想像なんですけど、コロナ禍になって始まったこの教会学校のオンライン礼拝、奉仕者の方々がこういうスタイルになって、ちょっとだけ良かった、そう思うことが一つだけあるような気がします。それは何かというと、映像を使ってお話しできるという点ですね。いわゆる紙芝居、今日は電子紙芝居なんですけれども、この映像を画面で子どもたちに見せながらイエス様のお話を子どもたちにするというのは、子どもたちにやはりイラストを使ってお話しするので、伝えやすくなるわけであります。ただし従来の紙芝居だったら裏側に読むべき言葉が全部書いてあったりするんですけど、そういう台本はございません。ですから奉仕者の先生方はですね、この絵はあるけど、今日の場面のイラストはあるけど、それをどうお話しするかの組み立ては自分たちで考えないといけない。これは大変な部分ではないかなというふうに思います。子どもたちに分かりやすく聖書のお話をするという大変大きな大変な奉仕をしてくださっている教会学校の皆さん、奉仕者の皆さんに本当に感謝をしたいと思います。さて本日の福音書の話へと戻ってまいりましょう。安息日にイエス様はユダヤ教の街道で教えました。そこには街道長という人がいます。街道長というのはユダヤ教の街道建物の管理だけではなくて、ユダヤ教の礼拝もきちんと整えるという役割も持っておりました。そしておそらくこの日曜、この金曜日は誰が説教するのかというようなこともですね、街道長が選んでたんじゃないかなと思うんです。ですからイエスに説教を割り当てた、頼んだのもこの街道長ということは、街道長もですねイエスに一目置いていたんだと思うんです。なかなかいい話をする若いやつだぐらいに思ってたんではないかないでしょうか。信頼してたんですね。ところがここで事件が起こりました。イエス様がここでしてはならないことをやったのであります。18年間腰が曲がったままで伸ばすことができなかった女性を、安息日にイエスが治療をする。安息日というのはいかなる労働もしてはならない日にもかかわらず、それを無視してイエスはこの女性の病を癒したのでありました。生死に関わるような救急医療であるならば許されていたようですが、何ら救急医療ではない人を治療をした これは大きな問題になっていったわけであります。真っ先に腹を立てたのは街道長でありましょう。無理もありません。準備をし、きちっと礼拝を整えて、この安息日を聖なる日として守ろうと一番努めていた人にとって、そして自分が信頼してお話を頼んだイエスがですね、なんと安息日の掟を破ることをこうしてしまったわけですから、働く日は6日あるではないか、その時に直せばいいのに、安息日にやってはいけない。街道長はそう言ったんです。感情的に声を荒げて言ったか、あるいは街道長らしく権威を持って落ち着いた低い声でそう言ったのかは分かりませんけど、おそらくイエスは確信犯を行ったですね。こうなることを分かっていながら女性を癒したのです。街道長から注意を受けてイエスは何と言いましたか。偽善者という言葉をぶつけていきます。これかなり暴言ですよね。街道長は自分の務めとして礼拝を最後まできちっとできるように細心の心を配り、抜かりなく準備万端整えて、街道に集まった人たちが気持ちよく神様を礼拝できるようにと腐心したはずです。そうした街道長の努力も虚しく、イエスは安息日の礼拝をぶち壊してしまったんです。今日私たちはこの街道長とイエス二人の間に漂う緊張感、このやり取りから神様の御言葉を聞こうとしております。何を聞けばいいんでしょう。何が聞こえてくるでしょう。まずは私たちがここからしてはいけないことを申し上げたいと思います。してはいけないこと、それはイエスと街道長どっちに分があるか、どっちが正しいか、どっちが間違っているかと白黒決着つける、これはすべきではありません。街道長は忠実に立派に自分の仕事をやり遂げました。安息日にそういうことはいけません、こういう注意勧告も礼拝の秩序を守ろうとした、まさしく街道長らしき振る舞いだったわけですよね。街道長のこの信念とでも言うべき、こう精神的な柱、その行動原理は一体何だったのか、それははっきりしています。街道長の行動原理、それは律法であります。律法をきちんと守ること、安息日にそれはしてはいけないという街道長の発言は、この律法という行動原理から出ているのであります。偽善者たちよ、かなりきつい言い方でありますけれども、イエス様はこれをなぜこのように言ったのでしょうかね。決して考えなしに口走ったとは思いません。そのように言ってしまう理由がちゃんとあったのであります。その理由をここでイエスは見事に例え話で語っていきます。あなたたちは誰でも安息日にも牛やロバを貝羽桶から解いて水を飲ませて飲ませに引いていくではないか。家畜をですね、 貝羽桶と縛り付けられている紐を外し、水を飲むために井戸のところまで連れていく。どうやらこれは安息日でも許されていたんですね。紐を解いてロバを連れていく、明らかに労働ですよね。でもこれは許されていた、立法で許されていた。でイエス様はこう言い返したんです。だったらなぜ18年も長い間サタンにの首の紐に縛り付けられていた女性を、その紐を解いてほどいて束縛から自由にしてあげてなぜいけないんだ。こういう理屈です。なるほどそうだなというふうに、まあ第三者の私たちは思わされるわけであります。街道長がそれを聞いてその後イエスに何と言ったか、そのあたりは書いてないんですけど、皆さんだったら、皆さんが街道長の立場になったらこの後何と答えるでしょうか。街道長は立法の番人であります。まあ理屈が通っているかどうかは分かりませんが、もし私が街道長だったらおそらくこんな言い方をするかなと思うんですけども、立法に書いてあることと書いてないことの違いです。立法は立法なんだから、まあこんな言い方をでイエスに言い返したかもしれないなということを思うわけであります。書いてある書いてない、立法は立法、決まりは決まり、これ政治の世界でもよくあるし、おそらく皆さん方の職場でもそうしたやり取りって結構あるのではないでしょうか。ではイエス・キリストの行動原理は何だったでしょうか。マルコ福音書の中に安息日にまつわるイエス様のもう一つのエピソードがございます。今日のこのテーマを考えるにあたっても大変参考になる御言葉です。マルコ福音書の2章の言葉、皆さん方も耳に鳴り響いてるかもしれません。安息日は人のために定められた、人が安息日のためにあるのではない。安息日は人のために定められた、人が安息日のためにあるのではない。この御言葉は今日の出来事にもそのまま当てはめることができます。苦しむ人、弱っている人の立場に立ってその人に寄り添う、そしてできることをする、寄り添ってできることをする。イエス様がここで安息日に実践したことはまさにそれでした。弟子たち、そして私たち人々にこのことをイエス様は今日教えておられます。ではこのような行動へと向かうイエス様の御心、先ほどの言い方で言うならイエス様の行動原理、一体何でしょう。街道長の場合は立法でありました。それに対してイエス様の行動原理は憐れみです。慈しみと言ってもいいでしょう。思いやり、これも素敵な日本語です。私たちのうちに宿るそうした人を思うさまざまな心の機微を、これらを一つにまとめて一言で言うならば愛ということになりましょう。イエス様の行動原理はこの愛でありました。神様の御心、時にそれは私たちのが考える理屈、あるいは社会の秩序とぶつかることがあります。当てはまらなかったりします。 場合によっては今日の福音書のように大変な大きな緊張をもたらすことも起こります。でそうした場合、私たち一体どちらが正しいのかという、まあ、判断基準で、物事を考えようとするわけでありますが、今日の場面でいくならば、そして安息日というところに立てば、正しかったのはイエス様ではなく街道長です。けれども神の愛はこの人の正しさ、私たちが頭で考える正しさを凌駕していきます。私たちが主張する正しさを神の愛は飛び越えていくんです。そのような神様の愛を私たちは教えてもらっています。教えてもらっているだけではありません。この愛を私たちはいただいているんです。受け取っている。そしてこの愛で私たち一人一人が愛されているのです。この神様の愛が私たちの行動原理になるようにと願ってやみません。お祈りしましょう。主なる神様、どうか私たちの人間の思いを超えて、あなたの愛が私たちの心の中にしっかりと根付き、御心に従って日々考え行動することができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。